マタイによる福音書の9章を開いてください。8章のことを思い出してくださいですね。この続きになりますけれども、山上の説教を終えられたイエス様がこのご自分の言葉に力があることを、権威があることをお示しになったんですね。この私の心だ、清くなれと、こうライビオ人に話したら清くなったわけなんです。こういうことですね。そして百人隊長に対しては、この百人隊長の方からですね、あなたがお言葉をいただければ私のしもべ、中部にかかったしもべは治りますと言って、これ治った。で、今度は向こう岸に行こうと言ったら、イエス様は、荒れ狂う、船の中、海っていうか湖の船の中にもかかわらずぐっすり眠っておられたんですね。そして悪霊に取り憑かれている者に対しても、やはり行けという言葉によってこの悪霊が出ていって、この豚の中に入って湖の中に入っていったと、この御言葉にある力を彼らは見ていったわけなんです。そしてこれらの奇跡は全く前例のないものだったんですですね。群衆が驚いたっていう言葉とか、恐れた、で神を崇めたとかですね、こういう言葉が広がって、そして今から見ていきますけれども、もう本当に神の訪れとしかこの結論付けることはできないほどのこの新しい働きだったわけなんです。でこれが神ご自身、キリストご自身が来られたということなんですけど、これと従来神を信じているユダヤ教の中には枠にははまりきれないですね。もうその中には入らないようなものばかりだったわけなんですね。新しいことが行われて、で神様はこういう新しい御霊の働き、神の霊の働きをいつもされようと願っておられますが、この新しい働きに反発する人たちが出てきます。で、やめてくれと、古いものにもう囚われていて、でもうこれが絶対そうなんだって。だからイエス様の方がなんか罪を犯しているぐらいのね。うん。そのぐらいの勢いで、この話していくんですね。で、そういうこの古いものをにしがみついていた反発している姿も、まあ、ここで、見ていくことになるんですね。でこれが一つは最初は疑問に心に思ってただけなんです。パリサイ人なんですけども、律法学者とか。で次に口に出しています。最後はなんとイエス様の聖霊による技を悪霊の頭だと言って冒涜までするんですね。抽象するんですね。でこう発展していってる、このことを見ていきたいと思います。一節をご覧ください。イエスは船に乗って湖を渡り自分の町に帰られた。そうですね、向こう岸に行ったっていうのを覚えてますか。この湖のですね、東側の方ですね。これがデカポリス地方、ガダラ地方ですね、のところで悪霊を追い出されましたけれども、再び船に乗って湖を渡って、おそらく自分の町、おそらくどころかこれはカペナウムのことですね、自分の町に戻られました。すると見よ、人々が中部の人を床に寝かしたまま身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許されたと言われた。中部ですね、百人隊長のしもべもそうでしたが、彼も今ここで患っているわけです。体の付け根の部分に激しい痛みが走って、まあ、人を麻痺させる病気ですけれども、一人で歩くことは到底できないんですね。でそれで床に伏せている中でですね、この4人の人かな、分かんない、何人かの人が、友人が運んでいったわけなんです。で興味深いのはここで、お気づきになるでしょうか、イエス様は彼らの信仰を見てって言ってるんです。この中部の人の信仰というよりも、運んできた人たちの信仰を見て、それを行動に表れてるわけですね。これマタイによる福音書には出てないですが、他の福音書を見るとこの、天井の方からですね、これ突き破って下ろしてきてるんですね。結構脆い屋根です。で平らな屋根です。イスラエル旅行行くとナザレの村のところにこう再現してるんですけれども、当時のこう作りのですね、この屋根ですね、やっぱり落ちてこないように私たちは柱をたくさん入れてますけれどって言ったけども、当時はそんなに柱もなかったらしくて、だから簡単に開けられる。 そして降ろしてきて、でそこまでの行動を起こすことができているっていうのは、それは信じている、この方のところに持ってきさえすれば癒していただけると。でイエス様が願われているのはですね、この福音書全体に流れているんですが、信仰の回復です。イエス様は、時に嘆かれました。不信仰なこの世、邪悪な世っていう感じでね、嘆かれました。で私たちの、世界の中で、この、まあ、邪悪さっていったら強い言葉ですけれども、信仰のない人間というのは本当に抜け殻のようなものです。人間というのは何かを信じてますよね。例えば皆さん座ってますけど、これ壊れないって信じてるから、こう心臓バクバクしないで座れてるんですよね、平静にね。いやそんなことありえないだろうって、それだけ信じてるんですよ。いやある選挙地で突然壊れたという経験をしてるのであとなんかすいません、こういうの説教団で言ってもいいか分からないんですけど、日本のチャックは世界一です。なんだっけあれ、YKK って言うんですか、あれね、ね、YKK 宣伝しちゃったんですけど、みんなついてるからね。世界のチャックは降りるんです、ね、だから安心してられるわけですよ。今分かりやすくね、ちょっとすいません、こういうことこういう場でね言ったけども、安心してられるんですよ、信じてるからなんです、ね、けれどもこの神を信じる希望っていうんですか、でこれがないまま今までのことがこれからも続くだろうっていう、こういうね、でもそこの枠組みを打ち破って、このね、あとは常識を破って、人の屋根を、ね、ぶっ壊さないでよって感じじゃないですか、ね、でもそれも破って、行動に移すほどの信仰が与えられている。でこれにイエス様は答えられたんです。で第一声が、午前中もお話しましたが、声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されたです。でこの言葉ってじっくり考えてください。人に罪を許すことってできないんですね。というのはどういうことかというと、本質的にその人の罪っていうのは、罪っていうのは神ですね、本質的にね、神に対してのものです。人に対して罪を犯すんですけれども、なんていうのかな、その人も神によって作られた、神の形に作られたものですね。だから本質的には神に犯してるんです。そしてその罪を、この後で裁きを受ける、その申し開きをしなければいけないっていうね、最後の審判の時に。けれども、だから許すっていうのは神の許し、神のみがすることができできるということなんですね。なんて言ったらいいかな、分かりやすく話すと、例えば日本で、こう殺人罪を犯したとして牢屋の中に入れられるじゃないですか。けれども何か分からないけど、特赦が出たとし、その人が許してくれるとするじゃないですか。その殺された残った家族がね、許してくれる、これは素晴らしいことですよね。けれどもじゃ死刑が取り消しになるか、それでって言ったらならないですよね、うん、だから本質的にはその犯した罪っていうのは、そのもっと大きな権威の中にあるわけです。でそれと神は同じですですね。だから本質的には神しか許すことができないんです。だから後で律法学者が神を冒涜してるって心の中で思ったんですね。でここで病を治してもらいたいと思ったのに、罪の許しを言われちゃったんです。でも恐らく中部の人はほっとしたと思います。心の深い安息を得たと思います。自分は罪を犯していると分かってたと思います。中部の癒しの前に罪の許しを優先するというイエス様の順番、これが神様の心ですね。どんなに罪、病が治ったとしても、罪という病が治らなければ元の木阿弥になります。結局不幸は続きます。でそこのところにおいてイエス様が真正面から取り組んでくださっているわけなんです。で3節です。すると律法学者たちが何人かそこにいて、心の中でこの人は神を冒涜していると言った。 立法学者の言ってることは、もしイエス様が神ではなかったら正しいです。人であるものがですね、この罪を許したっていうね、許しましたなんて言ったらそれは冒涜です。けれどもイエス様は実際に神から来た方です。これは良き知らせ、喜ぶべきことであって、このようにして立法学者はこれチェックしに来てるんですね。調べに、調査に来てるんです。本当にこいつは本物なのかどうか、メシア、キリスト運動、メシア運動が起こっちゃってるけれども、本当にこいつはどうなのかと、こうチェックに、観察に来ていて、心の中でそう思ってるんです。だから口には言ってなかったんです。ところが4節、イエスは彼らの思いを知って言われた。なぜ心の中で悪いことを考えているのか。イエス様は心の中を探ることがおできになります。すべてを隅々まで知っておられます。これは福音を信じるにあたって、また福音を信じて生きていくにあたってとっても大事なことです。心の中に思ってても表に出さなければ悪くないという考えはですね、福音を信じるにふさわしくありません。この隠れたことも含めて、このイエス・キリストの日に神様を、神様の前で申し開きすると、ローマの2章の最後のところに書いてあります。心にあることは必ず表にも出ています。そして5節、あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るために。そう言って、それから中部の人に、起きて寝床を担ぎ家に帰りなさいと言われた。すると彼は起き上がり家に帰った。罪が許されましたっていう方が優しいですよね。そうですよね、皆さん言いますね。じゃあ一斉のせい、罪が許されました。言ってよ、一人しか言ってない。一斉のせい、
罪が許されました。
優しいよね。簡単ですよね。で、目に見えないから証拠を提示する必要もないです。罪が許されるっていうことは。でも起き上がりなさいって言ったら、その言葉に力があるかどうかはおのずと分かってしまいます。罪を許す権威の方が、この起き上がるという力よりももっとすごいことであることは説明しました。けれどもそれは証明することはできないので、起き上がりなさいということの方を、じゃあ私がやりましょうと、そして罪を許す権威があるということを示しましょうということで、このイエス様が言われたわけなんですね。起きて寝床を担ぎ家に帰りなさいとですね。なんでいつも寝床を担ぎなさいってイエス様言われるのかなって不思議なんですけど、おそらくはですね、証拠立てっていうか、もうはっきりと分かってるっていうか、もともと歩いて、この寝てた人が歩いてるんだよっていうね、だから例えばずっと杖がなければ動けない人がですね、この、杖を持ちながら歩いたら、もうはっきり分かるじゃないですか、前は杖持ってたんだってね。多分おそらくそういう意味だと思いますけれども、でね、罪を許す権威っていうのを、これ驚くことなんですけど、教会に与えておられるんですね。イエス様がおられて、そして罪が許されましたという宣言をキリストから任されて宣言することができるという恐ろしい権威を教会は持っています。で、ここに教会の使命があります。あなたの罪は許されました。
アメン。
ね、罪を告白して捨てて、そしてイエス様を信じて受け入れているのであれば、で、これから聖餐に預かりますけれども、それはまさに罪の許しのための契約です。ですね。もう罪は思い出さないとエレミア書に書いてあります。この新しい契約について。思い出さないんですよ。許されました。って言って、これを私の口だけじゃないんですよ。教会に与えられている権威なんです。で、これによる平安と癒しですね。で、まあ、その人は立ち上がって床を持って歩き始めたんですね。で、8節です。群衆はそれを見て恐ろしくなり、このような権威を人にお与えになった神を崇めた。そりゃあ恐ろしくなりますよね。なんか嬉しいっていうのを超えちゃってますよね。なんかもう怖い、 で、嵐が静まった時も弟子たちが怖くなったって書いてますね。で、一体この方は何なんだろうと、この嵐を沈めることができるようなお方、力を持っているとはと。で、ここでもこの神が行ったとしか言えないということで崇めたんですね。神を崇めました。9節です。イエスはそこから進んでいき、マタイという人が酒税所に座っているのを見て、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。歩いたら、このおそらくカペナウムですけれども、酒税所がありました。なぜあるかと言いますと、このすぐ考えられるのは、カペナウムというのは、この大きな国際幹線道路、ビアマリスとラテン語で言いますけれども、海沿いの道ですね。で、そこの道に面しています。で、そうすると、通行税を払うんです。ローマが通行税を課すんです。でそこの酒税所なんですね。でこれをユダヤ人が行うんです。ユダヤ人から徴収するとユダヤ人が行うんです。でもユダヤ人にとってはこれは単に税を取られるという徴税の不満のみならず、それ以上にですね、屈辱的なものでした。その自分が違法の国に虐げられている。例えばこの国が全く違う国、しかも全然違う宗教を信じていてですね、それをなんか強いてくるようなこう圧力もかけてきてですね、そしてそれ反発するものだったら十字架につけて反逆罪で殺すみたいな、ね、そういう、こう中にいてですね、もうこの税金を払うって徴税をするっていうのはもう屈辱でしかなかったんです。それを買って出てやる。で理由は自分でその間に猫ばばしてお金儲けできるからですよ。彼らは酒税人と罪人って後で出てきますが、罪人のカテゴリー範疇の中に部類の中に入れました。もうなんかね、立法を守らなきゃいけないって、ユダヤ人同じユダヤ人だけど立法を守らなきゃいけないっていうことも期待しない人たちです。捨てられた人たちです。でそこにイエス様が近づいたんです。しかも私についてきなさいと弟子にするために呼びかけたんです。ですごいね、彼は立ち上がってて、これすごいね。弟子になるってすごいことですよ。これローマに仕えてるんですね、彼は。でもローマのカエサル以上にイエス様が主であると。クリスチャンっていうのはなんていうの、凛としています、ね、難しい言葉ですよね。凛としてる、もうパシッ、ね、もうこれだって決めたらもうこれなんです。イエス様って言うイエス様、ね、でもっとすごいのはイエス様の恵みです。おい、こんな人をさ弟子にしちゃったら後で問題起こるじゃんって。だから時々思いません？自分がクリスチャンだったら教会の名が廃れるっていうか、なんていうか、僕は最初思ったんですね、クリスチャンになったばかりの時に。僕はクリスチャンになったら教会汚れちゃうなっていうかさ、教会のクリスチャンの名をなんか貶めてしまうなってね。マタイはもうその究極ですよ。こんな人入れたら後でなんか何言われるか分からない。で言われるんですよ、実際に。今すぐにね、恵みにおいて驚くべきことを行ってるんです。神は恵みの神です。本当覚えててください。わからない、わからないです。恵みというのはわからないんです。ちょっと待てと。どうしてもね、こうなんかちゃんとした人が神様のところに行ける、なんかこう思うんですよね、私たちね。ちゃんとしてるからって。で聖書の読み方まで変わっていっちゃったりしてね、こう脱線するんですけど、でも原稿書いてないんですけど、トルコ旅行でラオデキアに行きました。で僕は今まで説教の中で7つの教会でラオデキアが一番廃墟で大敗してて、もう本当に終わりの時の教会で、もう一番厳しいと、一番イエスも長く書いてると。だけどね、それを説教してくれたんですよ、その団長の人が。目の前にでっかい教会の跡があるんですよ。それはずっと後に作られた3世紀4世紀だからの後ね。つまりよく読むと、悔い改めなさいと、熱心に悔い改めた私は何ですか、親しく食事をするって書いてあるじゃないですか。彼らは悔い改めたんですよ。ねえ、吐き出すとまで言われたでしょ。 悔い改めてんですよ。でよく読むとすごいね、恵みの言葉書いてるんですよ。食事するって書いてるんですよ。でその後で勝利者になるって書いてあるんですよ。支配、私と一緒に支配するとまで書いてあるんです。で今なんでこういう話したかって、聖書を読む時もいつの間にか立法的になってちゃうんですよ。こう自分になんかこう、なんかスーパーセイントって英語で言うんだけど、こうなんか超人みたいなこう人だったら、なんかかろうじて天国に行けるんじゃないかなってこう思い込んでしまう。しかし恵みなんです。マタイが救われたんです。マタイが弟子となったんです。社会的には皆さんよりずっとやばい人です。超やばい人です。でも弟子になってます。そしてイエスが 家の中で食事の席についておられたとき、見よ、酒税人たちや罪人たちが大勢来て、イエスや弟子たちと共に食卓についていた。これを見たパリサイ人たちは弟子たちに、なぜあなた方の先生は酒税人や罪人たちと一緒に食事をするんですかと言った。イエス様がこのマタイ、このレビとも言われますけれども、家に招かれて行ったんですね。でその時にマタイは酒税人、仲間の酒税人を連れてきて、そして他の罪人も来ているわけです。でさっき言ったように罪人っていうのはもういろんな、もう相手にもされないような人たち、例えば遊女とかもそうですね。遊女ですね、売春婦ですか、うん、でいろんな罪人がで、そういう人たちが来てて、パリサイ派の人たちはこれさっき言ったようにチェックしてきてたでしょ。でもチェックを超えてはっきりと口に出して、もうこれは本物であれば、本物で明らかに罪だから、この人はもうおかしいと。このイエスというのはラビとしても、ましてや預言者としても、まず間違ってると、おかしいというふうにこう断定したわけなんです。あ、これは立法学者かな、あ、間違った、これパリサイ人って書いてますよね。で先ほどは立法学者です。この中部の人の癒しは立法学者、立法学者っていうのはね、エズラが初めてです。覚えてますか、エズラ記でバビロンの捕囚があって、そして帰ってきましたよね。で偶像礼拝によってこんなことになったのだから、もう金輪際私たちは本当に立法を守って、立法に書いてあることにちゃんと従って、そしてやっていきたいということで、立法を解釈してしっかりとこれを生活の中で守っていこうと。基本的に今のユダヤ教はこの流れですですね。でこれでやってた、これは素晴らしいことだったんです。ところがそのエズラが解釈して、またその後の学者が解釈して、その解釈において、で時代も変わるじゃないですか。時代も変わって環境も変わりますよね。じゃあこの時にはこの立法を守るためにはどうすればいいか、その解釈を解釈してったんです。わかります、そのこうこうこうだって書いてあるの、これちょっと時代がずれてるから、じゃあ今の私たちの時代にはどうなるのかとか、いろいろ、そしてこういうな垣根っていうんですね、彼らの言葉で垣根を作るんで、ここまでやったらダメ、ここまでやったらなんか例えば安息日を破るとか破らないとかっていうのを作ってた、これを口伝立法と言います。口で伝えてた立法で、それが後でミシュナって言って書き込んでね、実際にこの伝えられたのを書き込んです。でそこで罪人と一緒に食事をするっていうのはもうご法度です。やっちゃいけないことです。でこれから聖餐に預かりますけれども、このメッセージの後にですね、聖餐と全く同じことを彼らは考えてました。何かというと、食べるということは一つになるということを表してました。同じパンを食べ、同じ杯を飲むことによって、同じものを体内に入れるということで、それで、一つになったということを神秘的に表しています。でもそうだよね、ご飯食べるときってこう腹割れるじゃないですか。腹割って話せますよね。ご飯食べてるときに喧嘩ってできないですよね。物理的にできないですよ。喧嘩しながら飯食えないですよ。なんか胃が縮まってるから、ね、で平和を表してます。交わりを表してます。でですね、そこで、罪人と食事をするということは、つまり罪をと交わるっていうことを意味します。彼にとってはね、それで責めたんです。イエスはこれを聞いて言われた。12節、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためです。 ってくださいね。ちょっと待ってください。あれ、なんか飛ばしませんでした、私飛ばしないか。あ、そうですか。12節13節もう読んでないですね、ごめんなさい、今勘違いしました。13節読んでないと思ったけど読みましたよね今ね。はい、で病人のためであるって、これ例えを使っていますけれども、このイエス様に近づきたいと願うのであれば、自分がある意味で病人だっていうことを知る必要があります。病気だと思ってない人が病院に行くことはできません。結構苦労しますよ、実際問題ね。病気だと思ってないからどんどん状況が悪化すると、病気だと思ったらその時に回復が何て言うかな、もう回復がもう 90% 見込めたとかね、そういう話ありますよね。うん、でイエス様はそういう方だったんです。罪だと認めているか、罪人だと認めて、自分が病人、罪人である、罪を認識しているかどうかによって、このイエス様に近づけるかどうかが変わってくるわけなんです。でパリサイ人は正しいとしていました、自分を。だからこれが福音から遠ざかっていったんですね。でここに、ホセア書を引用しています。ホセアの予言を引用しています。神が喜びとしておられるのは、捧げ物以上に、生贄以上に、真実の愛、あるいは憐れみって言ってもいいかもしれません。パリサイ人は自分がどのようにやっていくかということを、正しさを求めていったんですけれども、神様はですね、基本的になんか行いにかかわらず憐れみを示すことに喜びを覚えています。ここはちょっと憐れみの少ない、私、ね、あまり理解できないことですね。憐れみを示すのに喜んでる。普通正しさを、ね、こう悪いことしたらお前、ね、こうやり返してすっきりするっていう方を選び取りたいけれども、神様はそれをあえてしないという方を喜びとしてるんですよ。で一生懸命この生贄って、もう生贄は大体その憐れみに対しての捧げ物ですね。パウロが言いました、ローマの12章かな、神の憐れみを受けたものとしてお願いします、自分の体を生きた供え物として主に捧げな、神に捧げなさいと。憐れみがあるから捧げるんですけど、その生贄そのものというよりも、こう憐れみに応答した捧げ物なんですよね。で憐れみを信じましょう。自分のやってることに関わりがないんですよ。神がなされていること、これはもう神が喜んでおられるんです。そして14節、それからヨハネの弟子たちがイエスのところに来て、私たちとパリサイ人はたびたび断食しているのに、なぜあなたの弟子たちは断食をしないのですかと言った。はい。ここで、出てきている人は、質問している人は、ヨハネ、バプテスマのヨハネの弟子たちです。けれどもパリサイ人を見て、なんであなたの弟子はしないんですかと、こう聞いてるんですね。週に2回食事をしていました。食事じゃない、また断食をしてました、逆です。断食をしてたんです。で、これ律法に書かれてないんです。さっき言ったように、口伝律法に書いてます。律法では必ずしも神様の願われている意味ではなくて、自分たちで決めたんですね。でも、それを、神の言葉と同じぐらい大事にしてたんです。ある時にはもう神の言葉以上に大事にしてました。そこでイエスの弟子たちが断食をしていないということで罪を犯しているぐらいパリサイ人たちは考えていたんですけれども、ヨハネの弟子たちもやっぱり影響されていたんですね。もともとユダヤ教徒ですからね、こう断食を2回するっていうパリサイ人のやり方っていうのは受け入れてたと思いますですね。でも今ヨハネが、この牢屋に入ってるんです。覚えてますか、マタイの最初の方にですね、この、捕らえられてヘロデアンティパスによって捕らえられてね。だから分かります、この師匠のいない弟子たちですよ。でヨハネ自身は、私は衰えてこの人が高められなきゃいけないって言って、自分の弟子ではなくて彼の弟子になりなさいということでイエス様を指し示したわけですよね。でもいなくなったから、まだそのヨハネの弟子として生きていて、でしかもやっぱりこのちゃんと指導を受けてないから、こうちょっとやっぱり妬みなのかな、分かんないけれども、 そういう思いになってきたんですよね、あなた。で、でも彼らはすごくいい、まだいいですよね。イエス様ご自身に、質問してました。さっきパリサイ人は弟子たちに突っ込み入れたんですよ、ね、弱い方に弱い方にこう敵ってやるじゃないですか。ちょっと弱く見える人に攻撃するじゃないですか、敵って、ね、でそれをパリサイ人はやったけど、彼らはもうイエス様に直接話しました。そしてイエスは彼らに言われた。花婿に付き添う友人たちは花婿が一緒にいる間悲しむことができるでしょうか。しかし彼らから花婿が取り去られる日が来ます。その時には断食をします。今これご自身が花婿であって弟子たちがその友人にしてるんですね。で喜びの時だと。でこの喜びの時に断食をする必要はないと。けれども、取り去られるというのは十字架につけられることですね。の時には、この罪の悔恨、嘆き、今彼ら通っていくんですけれども、そういうふうになると。誰でも真新しい布切れで古い衣に継ぎを当てたりはしません。その継ぎ切れは、衣を引き裂き破れがもっとひどくなるからです。また人は新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしません。そんなことをすれば皮袋は裂け、ブドウ酒は流れ出て皮袋もダメになります。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れます。そうすれば両方とも保てますと。これ午前礼拝で学んだことなので、ぜひお聞きにまだなってない方は、私が夜にアップしますから、ね、あるいは星野さんが今ビデオ撮っているのをこれアップしますから、ぜひ聞いてください、見てください。イエス様はこの既存のユダヤ教の改革を行ったのではないんです。改良しよう、既存のものを改良しろ、だから古いものを新しいブドウ酒、古い皮袋に入れられない、ね、そして継ぎ木も古い着物に新しい継ぎはできない。改良するのではなくて、神ご自身の訪れで新しい御霊の働きなんですね。もちろんイエス様は律法と預言者の成就された方ですよね。これ学びました私たち。けれどもこの完全な現れっていうのは彼らはまだ見てなくて、その完全な現れ、この律法で教えられていること、そして預言者で預言されていることの完全な現れであるイエス様が来られた、こんなの初めての話なんですね、彼にとっては。で今までのこのずっと待っていて守っていたっていうこの既存の宗教を超えてしまうわけなんです。で私たちがこの聖霊によって御霊によってこの新しい契約の中に入れられているということは、必然的に私たちもいつも古いものが過ぎ去っていくんだっていう心構えがないといけない。だから今までがこうだったから、じゃあ惰性でこれをやっていきましょうというふうになりがちなんですけれども、絶えず絶えずこの前神様がこう働いたから今回もこう働くだろうではなくて、本当に神様に一歩一歩頼っていって、次に神がなされることに従っていく必要があるんですね。弟子たち大変だったと思いますよ。だって自分の知恵は使っちゃうとまずいから、だって今ここでさ一緒に食事してんだよ、レビ新入社員じゃないけどさ、新入弟子のところで勝手にその弟子が他の主税人とかなんか遊女みたいな罪人とかをね連れてきて食事をしてて、この弟子たちも参っちゃうよね、他の弟子たちも。けれどもイエス様がそうされてるんだからっていうことでついてったわけですよ。一緒にその同じ行動を取ったわけですよ。で案の定やっぱこうなんか文句が来たわけでしょ、うん、でこういう導きがあります。そして次に出てくるこの奇跡があります。この18節以降ですね、でまさにこれが新しい皮袋の中に入った新しいブドウ酒のような働きですね。聞いたことのないような話が出てきます。イエスがこれらのことを話しておられると、見よ、一人の街道司が来てひれ伏し、私の娘が今死にました、でもおいでになった娘の上に手を置いてやってください、そうすれば娘は生き返りますと言った。そこでイエスは立ち上がり彼について行かれた。弟子たちも従った。街道司が来たんですよ。これはすごいことなんです。ユダヤ教のシナゴーグ、街道の管理者なんですが、単なる建物の管理者じゃないです。そうではなくて霊的なことも含めて街道を管理していたということで、いわば長老みたいな存在です。 この回廊におけるね、とても高い地位にあります。このユダヤ社会の中では尊敬されている人物です。その彼がイエス様の前にひれ伏してるんですよ。自分を正しいとせず、心貧しき者となって、あの三条の説教にね書いてあった心貧しい者となって、古い革袋ではなくて新しい革袋にここ変えられようとしてるわけ、変えられてるっていうか、でなければこんなことできないですね。で、自分の娘が死にかけているっていうことが、まあ、そのきっかけだったんですね。でここでそうすれば娘は生き返りますと信じてるんですね。手を置いてくれたらと、死んでしまったんですけど、で他の福音書を見ると死にかけてるって書いてあるんですね。でこれはですね、あのちょっとあの、時間差があると思います。だから死にかけているっていうところでやってきて、でそれで後になって、この死んだっていうなんか伝えがあったけれども、イエス様がこの信じなさいって言われて、そして信じますって言って、そしてまたこう改めて言ったと、まあ、考えられますけれども、信仰を表明しました。すると見よ、12年の間長血を患っている女の人がイエスの後ろから近づいて、その衣の房に触れた。この方の衣に触れさえすれば私は救われると心の内で考えてたからである。イエスは振り向いて彼女を見て言われた。娘よ、しっかりしなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。するとその時から彼女は癒された。雷病人の話を思い出してください。あのレビ記においてこれ不浄なものだと汚れているとされてますけれども、同じ箇所でね、似た箇所、15章かな、不浄の器官というのがあるんです。女性のこれ月のものですね。けれども、不正の出血ですか、ありますよね。これ長血というのはそれですね。つまりそういう人は不浄の器官がずっとそのままだということです。つまり人に触れないんです。自分が触ったものは全部汚れちゃうんです。で、あの今のユダヤ教というよりもね、サマリア人っていう人まだいるんですね、数百人で。サマリア教というのがあって、彼らのがある意味でこの律法を守っている部分もあるんですよね。でこれあのテレビで見ましたけれども、女の子が、まあ、所長を迎えたらですね、もう家中があの大騒ぎになって、ベッドから出れないんですよ、その女の子で。渡すとき、ご飯を渡すとき、ピタパンね、このパンね、こう投げない、お母さんが渡してんで、彼女は12年間こういう状態だったんです。不思議だと思いません？この女もイエス様に近づきましたけども、先ほど見たら街道塚さも同じようにしてイエス様に近づきました。どっちも同じように近づいたんです。地位のある人ももうこう、ユダヤ人の中からはもうこう触れてはいけないっていうか、そういう人もですね、全く同じように近づいてるんです。これを何て呼んだらいいですか、福音の平等性って呼んだらいいでしょうか。人間の社会は平等は正直ないです。である意味でなくてもいいんですよね。だってほら、能力っていうのはそれぞれ違うじゃないですか。それを全部一つにしようとするね、社会主義ってあって、結局あれじゃないですか、エリートと庶民がこう分かれてってね、平等はないですね。けれども福音は平等にします。じゃあこう言い方でしょう、死ぬのは平等ですよね。みんな金持ちであっても、地位があっても、貧乏人であっても同じように死にます。福音も同じです。でこの彼女の信仰がね、生き生きとしてます。この方の衣に触れさえすれば私は救われると、衣に触れるという具体的なところで信仰を働かせたんですね。なんかね、イエス様が私を癒すことがおできになりますっていうのは、これは消極的な信仰と言ってもいいですかね。そして 今病気になっていて、この病気を、この人の手によって私は癒されることがイエス様によってできると。でこれがちょっと積極的じゃないですか。でこの女はですね、もっと焦点をして衣にって言ってて、どこでもいいわけじゃないですよ。サンダルでも何でもなくて衣にってこう言ってるんですね。でこのように具体的にこの信仰を働かせていたんですね。それでイエス様には癒す力があることを認めていました。でここで衣自体に力があるんじゃないってことを知ってください。あとでイエス様があなたの信仰があなたを救ったんだっていうんですね。やっぱりその何かというと、何かそのものに力があるんじゃないですね。これいわゆる異教じゃないですか。パワースポットとか何だか分かんないけども、なんだね、このスポットに行ったら癒されるとかさ。でも意外に何だっけ、病気は気からって言うんでしたっけね。結構それはね、クリスチャンじゃなくてもありますよね。この名医にかかったら私は必ず治るって言ってね、やっぱその人の気力があるから治っちゃったみたいなね。で神はいろんな方法を使われます。でこれがある意味で神の意図的なものかもしれません。ある時にイエス様は唾を吐いて、それで泥を作って、盲目の者に目を塗りました。シヌアルの池に行ってその泥を取りなさいと言って、結構長いんですよ、このシヌアルの池まで行くのに、神殿のそばからね、超長いんですよ。歩いた人は知ってるけど、かなりで盲目だよ、まだちょっとアホ臭いよね、唾で作った、しかも泥でさ、盲目のままこう誰かに連れられてこう歩くわけですよ。結構な時間かかったと思うよ、この1時間近くかかったかもしれない、30分ぐらいかな、分かんないけど30分ぐらいかかったと思うね、せめて。でそして治ったんですよね。他の時は一度だけでははっきり見えなかったんです。なんかちょっとわずかに見えますとかって言われて、でもう一回イエス様がこれをねやって、そしたら完全に見えましたっていうのもありました。どうイエスも力ないの？そういうことじゃないですよね。他も言葉だけ でいろんなことを、方法があるんです。でこれわざとだと思います。治す方はこの方だからだって、イエス様なんだって、この方法を使ったらうまくいくっていうのをじゃないように、神様、イエス様わざとされてるような気がします。でも大事なのは具体的なんですよ。実際に歩いてシロアムの池にまで行かなきゃいけなかったんですよ、ね、でこうやって信仰を積極的に働かせるんです。でこれは働かせなきゃいけない、働かせなきゃいけないって思わないでください。もう皆さんもね、すでにやっているから救われてるんです。アメリカでね、あんまり見ない光景があるんです、日本で見て。それは何かというと、聖餐式の時にイエス様を受け入れるってことです、まあ、これから聖餐預かりますけれども、アメリカで見たことなかった。でもなんか分かんないけど、これパンとブドウ酒があったら、ね、この、まあ、グレープジュースだけど、これを通して私イエス様受け入れますってこう表明してるわけです。これ具体的にこれを通して私はもう信じるっていう表明をしようと、信仰働かせてるんですよ、具体的に。これがあったらって、ああそうなんだってね。いや私アメリカでは教えられてないからね。新しい経験がたくさんあるわけですよね、国が違えばって感じ でこの具体的なところに何かこうね、信仰を置くんですよね、働かせて、そして神の力がそこで現れるわけです。でイエスは街道司の家に着き、笛吹く者たちや騒いでいる群衆を見て、出て行きなさい、その少女は死んだのではなく眠っているのですと言われた。人々はイエスを嘲笑った。群衆が外に出されると、イエスは中に入り少女の手を取られた。すると少女は起き上がった。この話はその地方全体に広まった。笛を吹いたり騒いでいるっていうのは、これは嘆き悲しんでる騒ぎです。でこれは、私たちの文化の中ではちょっと考えづらいんですが、雇われてやっています。日本の葬儀ってちょっと異色ですね、世界の葬儀に比べると。 葬儀の目的というのは、人の悲しみを本当に悲しむことができるように、このそのプロセスですね、通過儀礼じゃないですか。このそのプロセス自体が大事なんですよね。この悲しみを通るっていう、これ皆さん理解できますよね。だから本当に辛いのを思いっきり表すんですよ、本当は、ね、けれどもいろんな人が来るじゃないですか。そう、迷惑文化の中に私たち生きてますから、あーすいませんねってご迷惑かけたみたいな感じで、本当は一番悲しまなければいけないご遺族が、ね、一番こう冷静を保ってなきゃいけないっていうような、皆さんに心配かけてすみませんってことよくあるじゃないですか。なんで謝るんだっていう、まあ、反応を他の国の人たちはしますですね。で、中東はそれがかなりいってます。どれだけ騒いで、騒ぎ、なんかもう嘆いて大声で騒いでって、これをやることによっていかにその死んだ人が大切に思われていたかということを示したいんですね。で、自分たちだけでは足りねえということで雇うんですよ。で、イエス様出て行きなさいって言われました。もちろん知ってるんです、彼らが本気じゃないってことを。で、一部のものだけを入れてですね、そしてこのこれから見る、この娘をですね、蘇らせる、という奇跡をお見せになるわけなんです。奇跡というのはこういうものです。神が奇跡を行ってない、この何かすごいことやってないから神を信じないというのが多くの人の考えですけれども、神に心を開いていない人にイエス様は基本的にお見せになりません。神は信仰によって救われたって何度も言われますけど、この信頼している人にご自分の力をお見せになります。無理やり見せていくということはあんまりありません。見せても心を固くなにするだけなんですね。あの、例えばパロ、ファラオって言うんですか、あのこの神化役のね、今の奇跡見ましたよ。どうですか、ダメでしょ。心が開かれた人にこうやって見せていくと。そして、あまりにも大きな出来事なので咀嚼するのが大変でしょう。この死人が生き返るんですからですね。あまりその衝撃的な出来事でも嬉しい出来事っていうことを、この本当にこの分かってもらいたい人に分かってもらいたいから少人数になってですね。そしてイエス様は、奇跡を行われたんですね。でもやっぱりあまりにもインパクトが強いので、当然生き返った娘は生きてるから、あのもう死んだはずの人が生きてるわけでしょ。広がっていっちゃいますよね、いくら黙ってても。で、地方全体に広まっていきました。で、次の奇跡も地方全体に広まっていくんです。27節、イエスがそこから進んでいくと、目の見えない2人の人がダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫びながらついてきた。イエスが家に入られると、その人たちが身元に来た。イエスが私にそれができると信じるのかと言われると、彼らははいしようと言った。そこでイエスは彼らの目に触って、あなた方の信仰の通りになれと言われた。この盲目の人が二人叫んでますけれども、ここでダビデの子よってこう言ったんです。で、イエス様のご自分の紹介の仕方を読むとですね、面白いですね。イエス様ってぼかす時があります。人の子が罪の許す権威があることって言ってね、あの先ほどの中部のところは人の子って言って使ってるんですね。で、人の子っていうのはこれもキリストに使われるんです、メシアに、あのダニエル書の7章に出てきます。けれども普通に人の人間の子っていう意味でも使われるんですね。だからこうちょっとぼやかし、あのぼかしている中で、どうしてかっていうとですね、これは本当に大きな出来事だから、イエス様が来られて、この方が約束されていたメシアだっていうことを知るためにね、段階が必要でね、すぐに分かるわけはない。だからいわゆる気遣いですよ、日本的に言うとですね。そして徐々に徐々にそれがこのはっきりとこう分かって、この方がメシアなんだって、キリストなんだっていうことをそのしっかりと持っていく準備をしていくために、全部の情報をはっきりと与えてないんです。ところがこの2人はでかい声で言っちゃったんです。ダビデの子よって、ダビデの子っていうのはもう完全にメシアのこと言ってます。 マタイの一章の一節を思い出してください。でこれは正確に訳すと、ダビデの子、アブラハムの子孫、イエス・キリストの系図って書いてある、ね、最初アブラハムの子孫って書いてあるんですよ、新改訳は。で本当はダビデの子が先なんです。でそれ何かって言ったら、キリストなんだってこと、メシアなんだってことを表してるわけなんです。でこれをはっきりと言っているので、イエス様が家の中に入れられた、入ったんです。彼らの頃たくさん群衆がいるところで、その重要な話をするのではなくて、家のところに行ってチェックしたんです。イエス様の方が本当にできると思うのかって、なんかね、うわーってこう叫んでるから、なんか直してくれってこうなんか闇込みに言ってるのか、あるいは本当にこうダビデの子って叫んだように、私の力を信じて言ってるんですかと聞いた。そしたら彼らはこの心から出る確信ですよね、安定した確信って言ったらいいかな。ただ わみけってその時の状況でわーって言ってるんじゃなくて、本当にイエス様がダビデの子キリストだと、それを信じてできると答えたんです。そし主よって言ってるでしょ、はい主よ、そしてあなたの信仰の通りになると。まあ先ほどから言ってますけれども、信仰がどんなに大事か、信じていくということがどんなに大事か。でところで、このいろんな奇跡が聖書の、福音書の中には出てきます。で主に出てくるのが、この目が見えない人が見えるようになる、耳が聞こえない人が聞こえるようになる、口が聞けない人が聞けるようになるっていうのが結構多く出てくるんです。でこれはイザヤの予言があるからなんです。メシアがキリストが、神の国が来るときにキリストが行うこととして列挙されてるんですね。イザヤの35章の5節6節にこう書いてます。その時目の見えない者の目は開かれ、耳の聞こえない者の耳は開かれる。その時足のなえた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞かない聞けない者の舌は喜び歌うとですね。聖書を知っているユダヤ人はこれを見て、もうあこれはメシ、この神が来られて、キリストが来られたんだというふうに、もう思わざるを得なかったんですね。で事実彼らはそうでした。ですると彼らの目が開いた。イエスは彼らに厳しく命じて、誰にも知られないように気をつけなさいと言われた。しかし彼らは出て行って、その地方全体にイエスのことを言い広めたと。絶対にそうするなってイエス様おっしゃった理由は、さっき言ったように、このイエス様のこのメシアだっていうことが伝えられていくのはまだ時期尚早だと思ったんですね。その時はまだ来ていないっていうことはヨハネの福音書に書いてあります。なぜかといったら、そのメシアっていうイメージが、このユダヤ人たちが持っているイメージっていうのはかなり違かったんですね。この本当の神様が意図しておられるようなメシアじゃなかったんです。もっとなんちゅうの、こう世俗的っていうか、政治的であって軍事的であって、そういう感じだったんですね。だからこの罪からの解放を述べ伝えるっていうね、そういうところに入ってなかったんです。で早く伝えられていったら、この全然違う形で伝わっていって、でこの厄介なことも起こります。政治的な力が起きます。だからヘロデがあなたを殺そうとしているって後で出てくるんですよね。ずっとルカに福音書かな、政治的に厄介だったんです。あと宗教的にも、このパリサイ人たちがいますからね、あっちの宗教指導者がいますから。でもイエス様は公に、時が来た時にはされました。いつですか？シロの聖日でロバの子に乗ってエルサレムに入られた時に、ホサナホサナとこう叫んで、その時にはもう、やめさせなさいってこう言われても、石が、ね、騒ぐよと、そのようにイエス様は受け入れられたんです。でこれね、すごく大事ですね。このイエス様のことを学ぶって、宣教のことも学べるんですね。イエス様ご自身がこの宣教のモデルを作ってますね。何かというと、慎み深さっていうか慎重さが必要ですね。イエス様信じましょうって言っても、何イエスイエスイエス、何だろう、いいから告白してください、ね、はい、いやイエス様信じます、はい救われました、本当に信じたのかなってなるじゃないですか。イエスはどういう方なのか、この懇切丁寧に説明し、またはクリスチャンを通してですね、教会を通して、その人たちの姿を見て、いろんなことを通して、あ、イエスはこういう方なんだって、こうあとは聖書の中に、もちろん御言葉そのものですけれどもね、このイエス様はそういうこともあって、この 正確に伝わるように努力しておられました。その人たちが出ていくと、見よ、人々はイエスのもとに悪霊に疲れて口の聞けない人を連れてきた。悪霊が追い出されると口の聞けない人が物を言うようになった。群衆は驚いて、こんなことはイスラエルでまだかつて起こったことがないと言った。驚いてるでしょ、群衆が。いまだかつて起こったことがないってこう言ってるんです。で、これはもう本当にモーセ以上の預言者だって見てるんですよ。モーセもすごかったでしょ。で、モーセ以上の人だっていうのを見てます。起こったことはない。何かというと、これ聖書の中の文献、聖書の中にも少し言及されてますが、悪霊を追い出すんですね。これユダヤ教の人たちも悪霊を追い出しやってました。で、その時にお前の名前は何だって聞くんですよ。でイエス様もね、ほら、レギオンだって答えさせたじゃないですか。名前を聞くんです。でもね、口が聞けないようにされてる人は名前を言うことさえできないんですよ、口が聞けないから。だからこれは最悪のケースなんですよ。ユダヤ教の中ではもうこの人は追い出される可能性はゼロだねと。ところが口が聞けるようになった、先ほどの口が聞けるようになったというイザヤの予言がその通りになっているということで、もうこれは神の訪れ、キリストは来られたんだと認めている発言なんですね。34節、しかしパリサイ人たちは、彼は悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているのだと言った。これ決定的です。抽象してるんです。で、このことが、このずっとこう彼らは言い続けてですね、正式にはっきりというのがこの12章に書いてあります。12章の32節にイエス様は聖霊に逆らう冒涜であるということを話しています。私でもそうでしょ、何か正しい働きしているときに、なんかその正反対の働きだと言ったら、これ名誉毀損じゃないですか。ですね。この聖霊ご自身の働きを悪霊の頭だとする、これ神に対する名誉毀損です。ここから私たちで学ぶことができるのは、古い皮袋の危険性ですね。神を信じていくときに古い皮袋のままだと、そのイエス様の働きという新しい働きも台無しにするだけではなくて、自分もおかしくなっていってしまいます。ダメにしてしまいます。だから彼らのしきたりですね、これパリサイ派の人たちのしきたりっていうものによって、本当に最初はこの審査するっていうか、このチェックする、心の中で悪意を抱くっていう程度のものであったものが、はっきりと口に出すようになって、そしてなんと政治家、つまりローマの総督まで動かしてですね、この死刑にまで追い込むほどの妬みになっていったわけなんです。イエス様がパンダニに気をつけなさいってね、ずっと後に言われますね。パリサイ人のパンダニに気をつけなさい。で、35節です。ここから実はね、この35節以降は10章へのこう何ていうの、10章の、舞台設定ですね。だからこの章というのは後でね、後世につけられてて、当時の聖書っていうのはね、こう巻物になってて、そんな章も説も何もないですね。ずっと後になってから、つけたものなので、つまりこの35節から実はこの10章のな、この続きの前の段階ですね。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気あらゆる患いを癒された。このように、前からもずっとやってたんですけれども、それ続きを行っておられてですね、しかもなんかちょっとイエスはおかしいんじゃないかっていうような、こう宗教指導者の、この反対みたいなのもある中でですね、この地域全体に宣教の働きを行われました。すべての町や村をめぐって街道で教えたとありますね。去年のニュースがすごかったですね。ガリラヤに、ガリラヤ湖のね、ちょうどね、南西ですね、でタボル山のすぐそばなんですけども、そこで、1世紀のシナゴーグの跡が見つかりました。でね、これが天理教大学の考古学チームなんですよ。 天理教って天理教の人たちはね、あの聖書のね、あのあれをね、あの日本人の人がやったんですね。すごいですね。あとはあのもっと前はミグダルというこのマグダラのマリアのマグダラの町がねあるんですけども、そこも本当にすごいところで、なぜかというとその時代のシナゴーグの跡がくっきりと、でその前のもないし後のもないんですね。その時代だけのシナゴーグがくっきりと残ってるんです。ご覧になった方、2016年の旅にね、行った方は見ましたけど、まあ 90% 以上イエス様言ってるでしょう。なんでそれが言えるか、すべての町や村をめぐって街道で教えて書いてあるからです。ですね。これガリラ地方ですね。で、まず教えます、イエス様がなされることは。どういう形かというと、イエス様はラビなんですね。ラビっていうのはユダヤ教の教師なんですね。先生なんです。で、ラビがすることは、どの世界中のですね、このユダヤ教の人は同じ箇所を読みます。この律法について、律法の朗読をします。開いて。ね、あの例えばプロテスタントって全然同じじゃない、違うじゃないですか、教会ごとに、ね、だけどユダヤ教の人は世界中でどこ読んだか知ってるんですよ。でこう開いて、で朗読して、そしてコメントも少し入れるかな、そういうやり方で、その時を利用してイエス様はこの福音、御国の福音、天の御国、神の国の福音を宣言したんです。まあ、ヌルカニの福音書だとね、ここで今成就しましたってこういう言葉使ったでしょ。でそうやって宣言をして、その後で悪霊がなんかこう出てきたりですね、あとはこう病気の人がバーッ連れられてくるところで、こう癒しを手を置いたりですね、こうされて癒して行かれたんです。でその中で群衆があまりにもたくさん来ます。36節です。また群衆を見て深く憐れまれた。彼らが羊飼いのない羊の群れのように弱り果てて倒れていたからである。何度となく深く憐れんだという言葉が聖書に書いてありますが、このインパクトが日本語だと、うん、かわいそうねっていうふうにしか聞こえないかもしれませんが、ここのギリシャ語、これ有名なんですね、このスプランクノンっていうんですけれども、それが動詞形になってるんですが、もともと内臓を表してます。肝、日本語にあるじゃないですか、中国から来た言葉さ、断腸の思い、断腸の思いなんですよ。深く憐れんだというのは、そのいわゆるかわいそうに思われたということではなくて、もう肝がちぎれるぐらいの、この辛い思いになるような、そういう憐れみなんです。でどうなってたかというと、羊飼いのない羊の群れのように弱り果てて倒れていたって、弱り果てたって書いたんですけど、他の訳だと苦しめられていたってあるんです。でこれ虐げられていたとも訳すことができます。で英語だと harassed、ハラスメントを受けていたって書いてあるんですね。羊飼いのない羊ってどんな風になってるでしょうね。悲惨ですよ、本当にかわいそう。まあちょっとね、これも説教団で言っていいか分かんないけど、でもやっぱりちょっとリアルにするために言いますけど、時々この幼児遺の問題があるじゃないですか、ネグレクトの問題があって、ほっといてお母さんが、で鍵も閉めちゃってね、そして死んでしまったと。ちっちゃなもう4歳か3歳か2歳の女の子と男の子がもう死んで、もうめちゃくちゃになってるじゃないですか、部屋の中ももうお物とかいっぱいになってね、食べるものもなくて、だから極端に言うとそういう感じです。誰か世話する人いないんですよ。で羊というのは、2つの特徴があります。一つはおバカさんです。目の前に草があっても気づかないんですよ。普通効率考えてね、こっちで食べたらこっちで食べようとかってあるんだけども、だから動かさなきゃいけないんです、こうやって。とか崖があってもそのまま誰か一匹が行っちゃったら、他の羊もついていっちゃうんです。こういう、今おバカさんってね、でっかい強い言葉言ったけれども、でもねこれね、やっぱね誰に聞いてもそうなんですよ。カルバリの日本に来てる宣教師の友達ね、アメリカでいろんな家畜、牛にしてもね、こうやってて、で牛っていうのは、こうハンマー目の前に当ててもね全然動かないんですって。やってそしてこの屠殺するときだから、牛のようなんかね、やっぱり その生贄ってどういうふうに誇られてたかっていうのが想像できるんですけど、羊は、彼はダムっていう言葉を使いました。おバカさんっていう言葉を使いました。だからちっちゃな2歳のぐらいの子を本当にいつも世話しなきゃいけないみたいな感じですよ。でももう一つの特徴を言っています。それは頼るのが上手、頼るのが上手。でこれも YouTube で見ました。声を上げるんですよ、羊飼いが。わーって言うとね、あのね、メイーって全員でね、答えてくれる。で、なんか、こう会話してるみたいな感じでずっと話していくとね、メイーって全員でこう、返事をするんですよ。で、良い羊飼いの、ね、イエス様言われた。羊は羊飼いの声を聞き分けます。信頼するのが得意なんです。だから羊飼いがいるっていうことによって初めて羊って成り立つんです。家畜、もう正真正銘の家畜です。野生の羊ってのはないわけですよ。で、そういう痛めつけられてる姿を見てイエス様は深く哀れんだんです。で、私たちも羊って言われてますよね。でイコール私も痛めつけられるんです。つけられてます。でつけられてることを知らないんです。ずっとその環境にいたらわからないんです。どんなに私たちの生活の状況が良くなったとしても霊的な虐げっていうか、これをいつも受けてるわけです。で唯一私たちを健康に守られて平安のうちにいられるのは羊飼いであるイエス様にその声に聞き従ってついてってこの方に頼っていくということなんですね。と同時にまだそのイエス様についてってない人たちですね。でその人たちに対してどうすっぺかなということになるわけなんです。それが37節です。そこでイエスは弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいと。今度はイエス様は収穫の方に例えを変えています。今は牧場の話をしていましたけど、今度は収穫に例えを変えていて、でこれもたくさん聖書には出てくるんですけれども、まあ後でイエス様ご自身が種まきの例えとかね、毒麦とか良い麦の例えの中でお語りになっていました。います。で、イエス様に触れられてイエス様のものになる人たちはこれ収穫と呼ばれるわけですね。しかしそれに携わっていく、つまり福音をイエス様と同じように伝えていくというこの現場にいる人々の働き手が少ないと。けれどもあまりにも虐げられている人が多くて間に合ってないっていう話をしているわけですね。だから祈ろって収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださいと祈ろうと。で10章なんですね。もちろんやりませんけれども、もう話してしまいますと、そのご自身がイエス様ご自身がこの祈りなさいって言ったけどお祈りになったんですね。そして12人の弟子を選んでご自分の権威を授けて、そして彼らがイエス様と同じ働きを行うことができるようにしていかれました。で次回はこのイエス様によって任される宣教について学んでいきます。